木島愛理と声でつながるキジラジ。皆さん元気ですか？キジこと木島愛理です。この番組はラジオの前のあなたに毎月心を込めて癒しと明日の活力をお届けします。そうですね、私事ではありますが、先日、木島愛理卒業ワンマンライブを行わせていただきました。ありがたいことにたくさんの方が応援に来てくださったり、まあ、配信を見てくださって、本当に過去一のライブと言っていただけて、私自身もすごく嬉しかったですし、まあ、自分の、パフォーマンス、まあ、全て出し切ったぞっていう気持ちで出し切るぞという気持ちで臨んだので、本当に、会場が心ん皆さんと心を一つにできたことが幸せです。まあ、この後、お便りのコーナーで、ライブの感想など募集しておりますので、テーマ相変わらず話が下手なんです。ちょっと待ってください、告知してください。記名届のお便りコーナーで、皆さんからいただいた、ライブの感想を紹介させていただくので、楽しみにしていてください。はい、ということで、それでは木島愛理と声でつながるキジラージ、どうか最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。君へ届けお便りメール。このコーナーはキジっ子の皆様からいただいたお便りメッセージを紹介していくコーナーです。本当にたくさんのお便り、もう過去一じゃないかってぐらい本当にたくさんの素敵なお便りいただきました。早速紹介させていただきたいと思います。ラジオネーム藤くんさんからのお便り。卒業ライブお疲れ様でした。開演後のプロローグから卒業のアンコール曲までが一つの物語のようで、キジさんのこれまでの思ってきたこと感じてきたことが表現されている気がして、とても心が震えました。この世界でなどでの、アイリコールの会場の一体感もすごかったです。どの曲も感謝の気持ちや負けず嫌いなところが現れていて印象的でしたが、一番印象に残ったのは君へ届けです。最後の曲がデビュー曲というのはやっぱり今までの思い出などが詰まっているのかなと思いました。少し、それてしまいますが、終演後足腰が少し辛そうでしたが大丈夫でしたか？最後になりますが、引き続き音楽活動も続けてくれてありがとうございます。これからも素敵な歌で私たちを、ファンを魅了してくださいね。これからも応援していきます。歌っている木島愛理が好きだ。藤くんさん、お便りありがとうございます。卒業ライブに来てくれたことが本当にすごく嬉しかったですし、こんなに温かい言葉をかけていただけて本当に幸せな気持ちでいっぱいです。そうですね、今回のライブのステージはもう私にとってもすごく大切な、なんて言ったらいいんだろう、物語みたいな感じで、プロローグだったり、まあ、アンコールまで、その私自身がこれまで歩んできた道とか、その出会ってきた人たち、まあ、感じてきた気持ちを、全部込めて、歌いました。その歌に思いを込めてね。なのでそのアイリコールがなんか会場に響いた時、瞬間本当に皆さんと心が一つになれた気がして、ものすごく胸が熱くなりました。で、君へ届けを最後に選んだのはやっぱりね、デビュー曲で締めくくることでね、まあ、これまでの思い出だったり感謝の気持ちとか、まあ、これからの決意もね込めました。伝わってるかな？ね、なんか相変わらずね、ちょっとね、足腰、足腰そんな辛そうでしたかね？ いや多分あのヒールすごい12セン16センチぐらいかな、ヒール結構高めのヒールを履いて、多分それで足があの大変なことになって少しふらついたとは思うんですけど、では皆さんの声援だったり笑顔が力になって、本当に今は全然大丈夫です。気にかけてくれてありがとうね。だからこれからも音楽を通して、皆さんに元気だったり、勇気を届けられるよう精一杯歌い続けます。これからも見守っていてね。歌っている木島愛理であり続けます。ありがとう。続いてはラジオネームカゼルさんからのお便り。キジこんにちは。素晴らしいパフォーマンスを見せてくれて心から感謝します。日本のコンサートに行くのは初めてです。キジのリーダーシップのもとコンサート全体の雰囲気は非常に高かったです。新しい曲がとてもとても大好きです。感謝の気持ちが聞こえてくるありがとうから、いたずらもとても大好き。しかし歌詞を翻訳するには少し時間がかかります。ひまわりの約束は原曲よりもさらにいい。私もその意味を感じて感動し一緒に涙を流しました。最後に君へ届けで記事を好きになってからの12年間の思い出が蘇りました。涙はもう止まらない。コンサートの開催をあまり待たせないでください。必ず行くと約束したんですから。はい、ということでカゼルさん、日本語に、まずこのお便りを日本語にね、丁寧に翻訳してくださってありがとうございます。初めてのその日本のコンサートということで、私のライブをね選んでくれて本当にありがとうございます。結構まあ遠い場所からでもね思いを届けてくれた皆さんもたくさんいらっしゃるんですけど、そんな中ね本当にこのライブのために足を運んでくださって、私はもう感激で本当に幸せでいっぱいです。新しい曲とかも、まあ、これまでの曲楽曲も私にとってとても大切な宝物で、カゼルさんがそのありがとうかいたずら、まあ、ひまわりの約束、あと君へ届けに込めた思いを受け取ってくれて、すごくなんていうのかな、言葉を超えて心が通じ合っているような気がしました。歌詞の意味をねじっくり翻訳してくれていることもとても感激しています。もっとねみんなと新しい思い出を作っていきたいなと思っているので、もしコンサートあったらまたその時は笑顔でお会いしましょう。絶対、約束守るね守ります。はい、お便りありがとう。続いてはとしさんからのお便り。こんばんは。ラジオでは初めまして、卒業ライブ無事、終演できてお疲れ様でした。どの曲も気持ちが入っていてこちら側に伝わってきました。終盤のひまわりの約束では、本当に気持ちが入っていて胸が熱くなりました。 MC では自分なりの思いを伝えようと気持ちが入っていて、忘れ事がないか頭と相談しながら、キジらしさが出てよかったです。進行の中で、ユッケで笑いを取っていたのですが、僕が聞き逃してしまったので、そのことを恥ずかしいと思いますがこのラジオで話してくれるとありがたいです。引退まで1ヶ月を切りましたが、僕の経験上休むのも必要なんですが、パタンと仕事を終えれば逆にしんどいこともあります。心の中の灯火は絶やすことなくツイキャスで聞いたホットヨガをしたり、趣味の読書など時間を有効に使って、もし何かしらのオファーがあればいつでもエンジンかけられるように体調管理してもらえるとファンはありがたいです。でも自分のことを一番に感じてね、自分のことも大事にしてねかな。はい、ということでとしさんお便りありがとうございますね。卒業ワンマンライブ来てくださってありがとうございました。どの曲も気持ちを込めて歌ったので、そう言っていただけてすごく嬉しいです。そうですね、今回のライブでは特にそのひまわりの約束っていう曲は、まあ、自分の中でも思い入れがあって、まあその自分の 伝えたいことが歌詞にもうすべて書いてあったから、いろんな思いが込み上げてきました。 MC もねちょっと緊張しながらも自分の、自分らしさと、出てたみたいなんですけど、でもそう言ってもらえてほっとしてます。でユッケの話は多分この配信をねラジオを聞いてる方はちょっとどういうことって思っちゃうと思うんですけど、ちょっとしたねライブの裏話みたいな感じで、会場にいた皆さんとはね一緒に笑えて、あの瞬間もすごく大切な時間になりました。ちょっとねユッケオッケーを言ったつもりが なぜかユッケって言っちゃって、ユッケユッケみたいな、そしたらみんながもういじってきてはい、ちょっとねちょっと伝わりづらいと思うんですけど、その時めちゃくちゃ会場がもう皆さん笑顔に包まれて、結構しんみりモードだったんですけど、そのおかげでなんと皆さんのキラキラスマイルが見れたのでね、私らしさが出てたと言ったらそうかもしれませんね。はい、またラジオでお話できたらなと思います。引退まで、卒業まで、少し時間はありますけど、自分のペースで最後の最後まで走り抜いていけたらなと思っています。それまでたくさん見守ってくだされた嬉しいです。本当にありがとうございます。続いてはシーガさんからのお便り。アイリさんこんにちは。卒業ライブお疲れ様でした。感慨深く涙なしではいられないライブでした。アイリさんと共に歩んできた木島ファミリー全員がそれぞれの思い出に浸りながら過ごしたライブになったのではないでしょうか。ライブ後の皆さんの表情がとても輝いているように思いました。選曲、曲順、MC、語りに胸を打たれました。幸せの形は、生で聞くことでより言葉が、ストレートに伝わってきて感動しました。またカバー曲のストーリーは大好きな曲で、それが聴ける驚きと喜びで泣いてしまいました。アイリさんがそう思っているのだと思うと嬉しかったですし、また私自身も同じ気持ちでつい最後まで一緒に歌っていました。出たユッケ発言からテンパり出すところは可愛かったですよ。これからも応援できることを嬉しく思います。卒業ライブお疲れ様でした。卒業までの期間も、体調には気をつけてお過ごしください。はい、しんやさんお便りありがとうございます。確かにね、もう皆さんと一緒に一緒に歌ったりする曲もあったんですよ。でその時も本当に心を通わせることができた気がして、さらに本当に私自身も幸せな時間でした。本当にみんなの笑顔だったり涙も見れたし、一緒に歌ってくれた声がとても、私のなんかすべて、なんて言ったらいいんだろう、ちょっと難しいんですけど、本当に大切な宝物になりました。ねえ結構、幸せの形もそうだけど、ストーリーもね、やっぱ私自身がそう思ってる言葉一つ一つが書いてあって、もう本当に私の思いだったり皆さんの思いがこう重なって、で本当に何度も涙が出そうになりました。からのユッケ発言はねちょっとテンパってしまいましたけど、で皆さんの温かさに救われました。今後も、音楽活動は続けられたらなということを発表しましたけど、歌うことが好きっていうことを改めてそのステージ上でね発表して、本当に感じたので、歌い続けられたらいいなって、そして皆さんとまた同じ場所、そしてもっともっと大きな場所で心を通わせられたらなって思っております。また会えるのを楽しみにしているね。ありがとう。続いてはラジオネーム佐藤さんからのお便り。記事卒業ワンマンライブお疲れ様でした。終始素晴らしいパフォーマンスで過去最高のライブでした。このライブを会場から参加できて本当に幸せです。今回のライブで一番好きな曲は幸せの形です。最初に聴いた時から自分が出会う前を含めた 記事の集大成の曲だと思っていたので、卒業ライブという状況で 今までよりも心に響きました。今後もどのような形でも記事が選択した未来が幸せになりますように心から応援しています。はい、佐藤さんお便りありがとうございます。いや、もう本当にね、佐藤さんとても心強いメッセージ、本当にありがとうございます。もうね、マスターフラーもたくさん、今回初台ドアーズさんでライブをやらせていただいたんですけど、スタッフの方が驚くぐらい、本当にここ最近だと本当に最多のスタッフラーが届きましたっていうことを言っていただいて、いや本当にね、まあ、関係者の方だったり、まあ、木島ファミリーだったり、女優仲間だったり、お友達からたくさんお花をいただけて、もう本当にね、心から応援してくれている人がいるんだなってすごい感激しました。それはね、その佐藤さんはその木島ファミリーのスタッフら協力者の方の名前をね、名前リストというのかな、お手紙をくれて、それで私もこの何ていうの方たちが力を合わせてスタッフらを、素敵なスタッフらを頼んで送ってくれたんだなって、すごい温かい気持ちになったし、まあ、今回に限らずいろんな場面でたくさんお祝いのお花だったりとか、まあ、今回は卒業ライブということで卒業ライブのお祝いのスタッフラーだったんですけど、本当にお持ち帰りしたいぐらい素晴らしいスタッフラーで、もうね、どうすればいいんだろう、持ち帰りたい持ち帰りたいぐらい本当に素晴らしい贈り物でした。ありがとうございます。はい、そうね、これから先どんな形に、まあ、どんな未来になるかちょっとねわからないんですが、まあ、佐藤さんはじめね、私の背中を押してくれる皆さんにもっともっと、元気を届けられるように頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。続いてはエイモさんからのお便り。キジーこんにちは、先日の卒業ライブ、感謝と感動で愛に溢れていて最高でした、最初の語りで思いがめっちゃ伝わってきて、一体となったコールでのこの世界で、スカーレットのオリジナル曲の連続、思いに溢れたイノセントエンジェル、しっとりしたデザイア、ずっと涙腺が緩みっぱなしでした。そしてアンコールでの音楽活動継続の言葉、嬉しくてたまりませんでした。期待をしていながらも、もしかしたら本当に完全引退もあるかもと思っていたので、心の底からありがとうという思いが込み上げてきました。そして新曲のありがとう、会場全体がこの言葉に包まれてましたね。キジさん、12年間本当にお疲れ様でした。今月もイベントをたくさん参加してお祝いします。そして新たな第2章もずっと応援します。はい、ということでエイボさん、お便りありがとうございます。もうね私も伝えたいこといっぱいあるんですけど、時間がやばいやばいやばいやばいまあ今回音楽活動をこれからもね続けていくと決めたのは、こうして応援してくれる皆さんの存在があったからですし、まあ、どんな時もそばにいてくれて本当にありがとうございます。これからもたくさんのありがとうを届けられるように頑張りますので、新たな第2章も一緒に歩んでください。またね、卒業月たくさん会えるのを楽しみにしています。はい、ということで本当はね、もっとたくさん読ませていただきたいんですが、きっとね皆さんにも届いてるかな、この皆さんの思いが。はい、本当に、卒業ライブの感想、素敵な卒業ライブの感想ありがとうございました。以上、君へ届けお便りメールのコーナーでした。木島愛理と声でつながる木島ラジ、そろそろエンディングのお時間です。なんかもうあっという間に過ぎてしまった。はい、まあ、今後のことに関してなんですが、発表させていただくと、 キジラジ最終回かと思いきや継続決定しました。はい、毎月ではなくなりますが、まあ、今回なんていうのかな、不定期っていうのかな、不定期配信という形になってしまいますが、まあ、次回秋頃に公開収録をやらせていただこうと思っております。イエーイ。なのでね、まだ終わらないよ。はい、ぜひぜひ公開収録参加していただけたら嬉しいです。そして、今後の活動情報に関しては、まあ、私の X や Instagram に、掲載しております。で、そうですね、卒業が8月の31ということで、それ以降の活動情報は皆さんとっても知りたがっていると思うので、ちらっと発表させていただくと、9月30日、ミルジェネスイートメモリーズっていう、ライブに出演させていただきます。そして、11月26日、レディーマドンナさん、レッドイットビーだったかな、11月26はレディーマドンナという、ライブに出演させていただきます。どちらもね、長年いろんな場面でね、お世話になってたくさん出演させていただいている大切なライブなので、皆さん、ぜひぜひチェックしていただけたら幸いです。はい、ということで本当にね、もっともっといろいろあるんですよ、あるんだけど、まあちょっと時間が本当に申し訳ありません。はい、最後まで、お付き合いくださり誠にありがとうございました。ここまでのお相手は、キジマファミリー、キジマニアの皆さんから、たくさんの、幸せ的なライブの感想をいただけて、幸せいっぱいのキジマ愛理が お届けしました。お送りしました。来月はキジラジでつながりましょう。来月じゃないね、秋頃にまた、お会いしましょう。ブッチュ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。キジラジオ聞いてください、毎月聞いてくださって本当にありがとうございました。またお会いできるのを楽しみにしております。